ステーブルコインはドル覇権を延長できるのか、米国債需要とオンチェーン金融の現実。ドル建てステーブルコインは、世界の利用者のデジタルドル需要を発行体による短期米国債需要につなげ、ドルネットワークを拡張し得る連邦準備制度。しかし、これはドル覇権の崩壊を防ぐ万能の武器ではなく、民間発行体のリスク償還規制通貨主権と法的権利構造を合わせて見る必要がある。国際決済銀行。2025年第4四半期、ドルは配分済みの世界外貨準備の 56.77% を占め、長期的な低下にもかかわらず依然として最大の準備通貨だった。DNS。2026年3月末にティアディルが公表した直接・間接の米国債エクスポージャーは約 1.410億ドルで、ステーブルコインが短期国債の意味ある需要チャネルになったことを示している。 TR ステーブルコインの発行増加は国債需要を増やし得るが、資金源と償還によって金融システムへの準効果は変わり、ストレス時には売り圧力へ転じる可能性がある。連邦準備制度。ビットコイン ETS の承認や公開台帳の追跡可能性は、米国がビットコインネットワーク全体を統制しているという証拠ではない。SEC。韓国は償還権準備資産、外儀フローマネーロンダンダリング防止トークン化権利の法的接続を合わせて設計しなければならない。韓国銀行。ドルの外貨準備に占める比率の低下。中国の米国債縮小、BRICSの桁多様化は実際の変化だ。しかし、この流れだけでドル覇権の崩壊を断定することはできない。同時に、ドル連動ステーブルコインは、個人と企業が国境を越えてデジタルドルを保有、移転できるようにする新たな流通網として成長している。革新的な論点は、ステーブルコインがドルを代替するのかではなく、ドルの流通範囲を広げ、米国債需要を追加する民間インフラになり得るのかだ。革新的結論、ドル覇権の崩壊とステーブルコインは米国の秘密兵器という2つの表現はいずれも誇張され得る。データが示す現実はより複合的だ。ドルの公式外貨準備に占める比率は長期的に低下してきたが、貿易決済、国際資金調達、安全資産、外国為替市場では依然として中心通貨だ。ドルステーブルコインは、利用者のデジタルドル需要を発行体の現金短期米国債需要につなげることができる。この構造は、米国に有利になり得るが、民間発行体の不健全化、大規模償還デペック、銀行預金の流出、通貨主権の弱体化というリスクも生む。ビットコイン現物上場投資商品承認やブロックチェーンの追跡可能性を根拠に、米国がビットコインネットワーク全体を支配していると見るのは、公開された証拠を超えた解釈だ。トークン化は資産取引を効率化し得るが、トークン自体が不動産所有権や法的な決済完結性を自動的に保証するわけではない。1.まず区別すべき4つの概念。概念、正確な意味、よくある誤解。ドル覇権準備通貨、貿易表示通貨、国際決済金融調達、安全資産、外国為替市場など複数の機能において、ドルが占める構造的優位外貨準備比率が1つ下がればなおちに崩壊するという解釈。法定通貨担保ステーブルコイン発行体が準備資産を保有し、一定比率で法定通貨との償還を約束するデジタルトークン、中央銀行が発行したデジタル現金、または預金保険が適用される銀行預金だという誤解。オンチェーン金融。ブロックチェーン台帳とスマートコントラクトを利用して、資産発行、移転担保、決済計算を行う金融活動。すべての取引が匿名で、国家規制が全く及ばないという誤解。トークン化資産、または資産に対する権利をデジタルトークンで表現し、移転可能な形にすること。トークンを作りさえすれば、実物資産の法的所有権が自動的に移転するというドルの国際的地位は、一つの数字で決まるものではない。ニューヨーク連邦準備銀行もドルの役割を 米国経済の規模、物価安定への信頼、深く流動的な金融市場、決済インフラと法制度への信頼が結合した結果として説明している。ステーブルコインはこの基盤の上に追加される新たな流通層であり、基盤全体を代替する単一要素ではない。ニューヨークフェッド2。データで見るドルの弱体化とステーブルコインの成長指標、基準時点確認されたアチャシャ格配分済み世界化準備に占めるドリス2025年4期 56.79 セント長期低下は事実だが、依然として単一通貨の中で最大の比率、中国本土の米国債保有額。2013年11月2025年12月、約1兆3、167億ドル、約クハ844億ドル、中国の縮小は明確だが、保有停止ではない、世界ステーブルコイン時価差総額2026年5月末、約3、200億ドル、急速に成長したが、世界の銀行預金債券市場と比べれば、まだ限的テザーの米国債エクスポージャー、2026年3月31日、元節合計約 1.410億ドル民間ステーブルコイン発行体が、短期国債の意味ある受容者となった、テザー発行トークン関連負債。2026年3月31日、約1.830億ドル準備資産全体が米国債というわけではなく、償還義務とともに見るべき IMS の2025年4分期企業統計はドル比率を 56.70% と集計した。ただし主半期ごとの比率変化には為替変動の評価効果が混ざるため、単純な比率低下を実際の売却だけで解釈してはならない。 IMF データ米財務省 TIC 資料で、中国本土の保有額は2013年のピークより大きく減少した。しかし TAC の国別数値は、最終的な実質所有者ではなく、保管機関の所在地の影響を受ける可能性があり、特定国の実際のエクスポージャーを完全に示すものではない。US Department of Treasury、BIS は2026年5月末のステーブルコイン市場を約3200億ドルと推計し、2025年報告書ではステーブルコインの 99% 以上がドル建てだと説明した。テザーは2026年。1分期の証明資料で、直接元節の米国債エクスポージャー約1.410億ドルを開示した。ただしこの数値は発行体の証明資料上の分類であり、米財務省が集計する国別の直接保有額と同一基準ではない。国際決済銀行。ステーブルコインが米国債需要を生む構造法定通貨担保ステーブルコインの基本的な流れは次の通りだ。利用者がドルまたは他の資産を発行体や仲介業者に払い込む。発行体は対応するステーブルコインを発行する。発行体は準備資産を現金、銀行預金、短期米国債、レポ取引、マネーマーケットファンドなどで運用する。利用者はトークンを決済送金取引担保として使用する。償還が発生すると、発行体は準備資産の現金、または満期到来資金でドルを支払い、トークンを償却する。これを単純化すると、新規米国債需要は次のように考えられる。追加米国債需要をステーブルコイン純増額準備資産に占める米国債比率。しかし、これは総需要の金字式に過ぎない。利用者が既存の銀行預金でステーブルコインを買ったのか、すでに保有していた国債型ファンドを売って買ったのかによって、金融システム全体の純効果は変わる。償還が集中すれば、発行体は短期資産を売却しなければならないため、平時の国債重需要チャネルがストレス時には売却チャネルに変わる可能性もある。FRB の研究も、ステーブルコイン準備資産が短期国債中心で構成されれば、国債需要を増やし、利回りを低下させる方向に作用し得ると見つつも、資金の所所と他の投資家の反応によって、均衡効果が変わると説明している。したがって、ステーブルコインが中国の国債需要をそのまま代替するという主張は、 方向性は理解できるが、規模と準効果を確認すべき仮説だ。連邦準備制度。4. 米国の制度化、戦略的利益はあるが秘密計画への証拠ではない。米国は2025年7月18日にECTIPSを法律として制定した。この法律は許可を受けた決済用ステーブルコイン発行体に対し、最低1対1の準備資産、準備資産の開示、償還手続き、マネーロンダリング防止義務、適法な命令に対応する技術的能力などを求める。認められる準備資産には、現金性資産と短期米国債などが含まれる。同時に、決済用ステーブルコインは、米国政府が保証したり、FDIC が預金保険を提供したりする商品ではないことを明確にしている。2026年にも顧客確認などの詳細な施策の整備が進められている。ギョビンスー、この制度が米国にもたらし得る利益は明確だ。世界の利用者がドル建てトークンを選択するほど、ドル単位の会計決済ネットワークが広がる。準備資産規制が短期米国債中心に設計されれば、国債需要基盤が大きくなり得る。許可発行体と取引所を通じて、マネーロンダリング防止、制裁、法執行の接点が生まれる。民間企業が技術流通を担うため、政府が直接リテール型中央銀行デジタル通貨を運営しなくても、デジタルドルの利用を拡大できる。しかし公開資料だけで、米国が当初からステーブルコインを利用してドル帝国を拡張する単一の秘密戦略を設計したと断定することはできない。米国内でも金融安定、銀行預金流出、消費者保護、州連邦の規制権、個人情報保護をめぐる利害が衝突している。より正確な表現は、市場主導で成長したドルステーブルコインを米国が規制可能な金融インフラに取り込みながら戦略的利益を確保しようとしているということ。5. ビットコインは統制、ステーブルコインは拡張という主張の点検主張判断、根拠と限界。現物ビットコイン ETF 承認はビットコインに首輪をつけるための措置だ。根拠不足。SEC は裁判所の判決と証券法上の審査基準を承認の背景して示した。ETF は機関保有と規制されたカストディを増やすが、ビットコインのプロトコルマイニング、個人ウォレット、世界全体の供給を支配するものではない。公開ブロックチェーンなので、すべての資金の持ち主がわかる。部分的に正しい取引の流れは公開されるが、アドレスと実名を結びつけるには、取引所記録、家宅捜索、端末分析などのオフチェーン情報が必要だ。ミキサー、チェーン間移動。プライバシー術も分析を困難にする。ステーブルコインは分散化されたドルだ。おおむね不正確。主要な法定通貨担保型ステーブルコインは、発行体に対する償還請求権だ。発行体はアドレス凍結、償還制限、チェーン選択、準備資産運用の権限を持つ。VPN さえあれば国家規制を完全に回避できる誇張プロトコルへの接続は可能な場合があるが、法定通貨の入出金、中央集権型取引所、発行体償還、銀行口座、税務申告、制裁遵守の地点で規制が機能する。オンチェーン市場はすでに伝統金融を支配している。誇張成長速度は速いが、ステーブルコインの規模は世界の預金債券市場より小さい。実体経済の決済と暗号資産取引、担保需要を区別して測定する必要がある。SEC の2024年1月の現物ビットコイン上場投資承認声明は、裁判所の判断後、従来の不承認論理を再検討し結果だと説明している。これをビットコイン統制のための公式戦略の証拠と解釈する根拠は、公開文書にはない。SEC、一方で、公開台帳の追跡可能性が法執行に有用であることは事実だ。米国司法省は、ブロックチェーン分析を利用して、成りすまし詐欺事件の4万300USDT を追跡回収する手続きを進めたと明らかにした。これは、追跡可能性を示すが、 すべての取引の自動実名確認を意味するものではない。法務省。6。オンチェーン送金は安く早いのか。世界銀行の2025年9月資料では、国際送金200ドルの世界平均費用は 6.36% だった。したがって、既存送金の費用問題が大きいという主張は妥当だ。ただし、特定の小業者金額に初アセンタダル一律に適用されると一般化することはできない。Remitting Species ステーブルコインには24時間移転、迅速な決済確定、通貨段階の縮小という利点がある。しかし、ブロックチェーンに表示されるネットワーク手数料だけで総費用を計算すると、実際の利用費用を過小評価する。総送金費用、ウォン現地通貨の両替費用、プラスオンランプ手数料、プラスネットワークブリッジ費用、プラスオフランプ手数料、プラス現地費用、プラススプレッド、プラス税金規制費用項目。リスクは、隠れた費用、処理時間。銀行営業時間に関係なく送信可能、取引混雑、チェーン障害。誤ったアドレスへの送信は復旧が難しい。価格、ネットワーク費用が低いチェーンでは安くなり得る。現金化と両替の過程が総費用の大部分を占める場合がある。アクセス性。スマートフォンとウォレットでアクセス可能端末のセキュリティ。秘密鍵紛失、フィッシング、詐欺リスク安定。高インフレ通貨よりドル価値にアクセスしやすい発行体信用リスク、準備資産リスク。一時テタは長期的なデペック規制。国境を越える決済の摩擦を減らし得る。国別の資本取引、為替税金、マネーロンダリング防止規定はそのまま適用され得る。したがって、ステーブルコインは一部の送金回廊で強力な代替手段になり得るが、手数料一辺1アセンツミービはネットワーク送信という一段階の費用である可能性があり、輸出人が現地通貨に変える全過程の費用を意味するものではない。7. デジタルドル化、機会とリスク。ドルステーブルコインは、現地の銀行口座がなくても、ドル単位資産にアクセスできるようにするため、通貨が不安定だったり、外貨アクセスが制限されたりしている国で、需要が大きくなり得る。BS はこれを目立ちにくいドル化の経路と見て、通貨主権と資本フローに及ぼす影響を警告している国際決済銀行、米国に有利な経路ドル建て決済、貯蓄単位の拡散。短期米国債とドル流動性資産の追加需要、ドル基盤のフィンテック取引所、カストディ分析産業のネットワーク効果、許可発行体と法定通貨入出金地点を通じた制裁保執行の接点、他国が管理すべきリスク。自国通貨預金がドルステーブルコインへ移動する代替効果、ストレス時の資本流出と為替変動性の拡大、金融政策の波及経路と銀行の信用給の弱体化、海外民間発行体への運営法律準備資産依存、利用者保護。償還停止とデペックのリスクだからといって、ドルステーブルコインの拡散が自動的、または不可逆的であるわけではない。利用者の信頼、償還の利便性、現地通貨の安定性、規制、税金、取引所へのアクセス性。決済詐欺の受け入れ可否が実際の採用を決める。ユーロ人民元円など、非ドルのステーブルコインやトークン化預金、中央銀行貨幣基盤の決済網も競争変数だ。8. すべての資産のトークン化が意味すること。トークン化は、資産の所有権、または経済的権利をプログラム可能な記録として表現し、発行・取引決済の一部を自動化する技術だ。資産移転と代金決済を一つの取引にまとめる同時決済、少額分割、自動配当、担保再利用、取引後処理の短縮が可能になり得る。 IMFF と FSB もこうした効率性の可能性とともに、法的確実性、リスク流動性の分断、相互連関性リスクを強調している。IMF、大波のマンションを A ペンビ・ファセンセントークンに分けるために必要なもの。トークンを発行するだけでは十分ではない。少なくとも次の構造が必要だ。権利の法的定義。トークンが登記上の自分なのか、信託受益権なのか、 特別目的会社の事分なのかを明確にしなければならない。台帳連結、ブロックチェーン記録と不動産登記、受託機関の帳簿が衝突したとき、どちらの記録が優先するのかを定めなければならない。証券規制、多数の投資家に収益を約束して販売する場合、証券の公募流通規制が適用される可能性が高い。移転制限、投資家適格性、マネーロンダリング防止、外国人取得制限、地域別規制をスマートコントラクトと運用規則に反映しなければならない。現金決済手段、取引トークンだけでなく、代金の現金部分も信頼できる決済資産でアトミックに決済されなければならない。評価流動性、24時間取引が可能でも、マーケットメーカーと信頼できる価格情報がなければ、実際の流動性は低くなり得る。税金配当紛争処理、賃貸収入、地元営費、管理費、議決権、強制執行と破産時の優先順位を定めなければならない。つまり、トークン化は法律をコードで代替するものではなく、法的権利と決済インフラをコードに正確に接続する作業だ。金融のゲーム化が生む両面性、分割所有とリアルタイム取引は参入障壁を下げ得る。反対に、価格通知、レバレッジ自動生産、ポイント押収設計が組み合わされると、長期資産も短期投機商品として消費され得る、取引頻度が増えることと、社会的資本配分の効率性が高まることは同じ意味ではない。投資家保護と適合性審査は、トークン化後も必要だ。9. 韓国に必要な対応。韓国銀行は、トークン化金融において、中央銀行貨幣と銀行預金を革新的決済資産とし、ステーブルコインは補完的役割を果たすよう段階的に設計する必要があると提案した。また、オンチェーン・オフチェーンデータを共に見るモニタリング。相互運用性、通貨主権と金融安定リスクの管理が重要だと指摘した。2029年3月、韓国政府は、デジタル資産基本法関連の発行構造と規律方策を引き続き議論していた。韓国銀行、韓国の優先順位は次のように整理できる。償還権保護、準備資産の分別保管、高頻度の開示、外部検証、償還期限と手数料を明確にする。通貨為替モニタリング、発行量だけでなく、国内保有、海外移転、取引所、自己管理ウォレット銀行間の流れを統合的に観察する。決済資産の階層化、中央銀行貨幣、トークン化預金、民間ステーブルコインの役割とリスク等級を区別する。合法的な革新経路、海外送金、貿易決済、トークン証券など実需分野に規制された実験と商用化経路を提供する。技術運用安全、スマートコントラクト監査、鍵復旧、サイバー事故対応、ブリッジリスク、オラグル操作に対する最低基準を置く。国際協調、海外発行体の監督情報、準備資産、制裁マネーロンダリング防止、破産時の利用者権利に関する相互協力体制を作る。規制を全面禁止と無制限許容期、どちらかとして見るアプローチは現実的ではない。法定通貨の入出金と償還、準備資産、消費者接点は規制できるが、オープンネットワーク上の海外プロトコル利用を国内ルールだけで完全に統制するのは難しい。10. 利用者と投資家が確認すべきチェックリスト。誰が発行し、どの国の法律の適用を受けるのか、トークン保有者が発行体に直接償還を請求できるのか、最低償還金額、処理期間、手数料とアカウント制限は何か。準備資産の種類、満期保管期間担保関係が公開されるのか、資料が単なる自己開示なのか、証明業務なのか、財務諸表監査なのか、特定アドレスを凍結したりトークンを焼却したりする権限が誰にあるのか、どのブロックチェーンとブリッジを使用し、スマートコントラクトリスクは何か、デペック時の実際の取引頻度と 現金化経路は十分か、ウォン両下で含めた総費用が既存の送金融決済より低いのか、国外国外国買い引き、税金、マネーロンダリング防止義務がどのように適用されるのか。11、今後確認すべき指標、ステーブルコインがドルの新たなインフラなのかを評価するには、価格上昇より次の指標が重要だ。ステーブルコイン純発行量と実際の償還規模発行体別の短期米国債現金、その足し算比率、市場ストレス時のデペック幅、償還速度と準備資産売却、暗号資産取引以外に貿易送金商取引が占める比率、銀行預金流出と短期資金市場利回りに及ぼす影響、米国ジーニーアクツ詳細規則と海外発行体のアクセス条件、韓国の発行者、カバス税法、ウォン基盤決済トークン制度、トークン化資産の法的決済完結性と破産時の投資家権利結論。ステーブルコインはドル覇権の崩壊を防ぐ万能兵器というより、ドルをスマートフォンとブロックチェーン上で流通させる民間デジタル配給網に近い。この配給網は世界の利用者のドル需要を短期米国債需要につなげ、ドルのネットワーク効果を強化し得る。同時に発行体集中償還リスク、監視凍結可能性、自国通貨の弱体化と金融安定リスクを拡大し得る。ドルの未来はステーブルコイン一つではなく、米国の財政信任、物価安定、法の支配、金融市場の流動性、地政学、技術インフラの組み合わせにかかっている。で、最も正確な結論は次の通りだ。脱ドル化とデジタルドル化は同時に進行し得るものであり、ステーブルコインはその競争の重要な道具だが、結果をあらかじめ決める絶対的な兵器ではない。